を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回は佐用正夫さんと橋本山さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずそれぞれ自己紹介をしていただきたいなと思うんですが、まずは佐用さんからお願いしていいですか。
はい、はい、アニメ好き働かないリーダー育成の正夫こと佐用正夫です。
はい、
はい、仕事はですね、業務改善とか DX みたいな仕事とか、うん、まあ、人材育成の仕事とかしてまして、趣味はこのアニメが大好きでして、多いと1日30話とか見たりするぐらいです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では続いて、橋本山さんお願いします。
はい。漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師、橋本山とことヤマトンです。お仕事はですね、結構行政に近いところで研修の講師をしているっていうところがメインなんですけれども、まあちょっとこう、カードゲームを使って、はい、楽しくチームビルディングするみたいな楽しげな研修とか、あと、ちょっと妻とですね、農業専門の、婚活事業をやったりとか、うん、いろいろやっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人で一緒に番組やってるということなんですけど、お仕事の面でなんか絡んだりすることってあるんですか？
あ、僕とヤマトンですか？
はい、そうですね、お二人は。
あ、はい、もう一緒に仕事やることも多いですね。うん、今言ったチーバスっていう、はい、カードゲームでチームビルディングを学ぶイベントとかは、うん、まあ、年に3、4、もっといいか、なんか4、5回ぐらいこう一緒に、うん、共同開催したりもするし、
はい、
あと企業向けに研修とか、
はい、
そういったこともこう一緒にやったりしますね。
うん、そうなんですね。はい、で、そんなお二人がこの番組やってるんですけど、ぜひ番組の紹介もしていただけますか？じゃあ、ヤマトさんから紹介していただけますか？
はい。もう、おかげさまで108回目になるのかな、う
ん、はい。
はい。続けさせていただいてますけれども、まあ僕たちもともとその研修校講師というところで人材育成に関わることが多いんですけれども、まあ、ただその、人材育成の真面目な話をしても面白くないよね、というところで、僕たちのその共通の漫画やアニメの、ヒーローですね。子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローを、まあ何かかっこいいって思った瞬間ってあると思うんですよね。
はい。
で、はい。なんかそこのシーンとかキャラクターとかをこう分析して、で、大人になった僕らがですね、それをこう、今現実世界で実践していったら、かっこいい大人になれるんじゃないかなっていう、まあかなりこう実験的な、はい。番組をやっております。
いや、私もよく聞かせていただいてるんですけど、ゲストの方も結構参加されていて、皆さん熱く語っていただけるんですよね。なんか。
そうですね。なんか普段はね、お仕事のこう話をしてたりとかするんですけれども、はい、なんかこんなに突っ込んで好きな漫画とかアニメを、はい、話すっていうところが、まあテーマなので、なんか普段とはこう違う面が見えるっていうのがすごい楽しいですよね。うん、
そうですよね。佐用さん、いろんな方がゲストに来ていただいて、なんか喋っていただいたときに、なんか意外な一面見れたりとか、そういった意外なお話聞けたりとかっていうこともあるんですかね。
そうですね。やっぱり仕事の面しか見てないので、
はい、
すごく真面目な人だったと思ったけど、やっぱ語り始めるとものすごい熱い方とかだったり、
はい、
あととんでもなく変態な人とかも出てきてですね。いや、なんか面白いですよ、すごく。
面白いですね。なんかそういったアニメとか漫画のことを語ると、もう少しよりその人のことが分かったりとかするわけなんですかね。
わかりますね。うん、まあ、例えば、まあ、ゲストもそうなんですけど、ヤマトンとかは、うん、やっぱりいつもこう家族の愛をこう表現するようなシーンが好きだったりするし、
はい、
まあ、人によってやっぱりこう悩みながらこう乗り越えていくようなシーンが好きだったりするし、はい、やっぱりその人それぞれで好きなシーンってなんかこう偏りがあってですね、
はい、
その人のことをこうよく知るための、こう一つのこう手段として、こう漫画やアニメをこう語るっていうのはすごくいいツールだなっていうふうにやっぱやってて思いますね、
うん。うん。やっぱりそこからその人の人となりだったりとか、どこを大切にしてるかっていう、そういったと部分がより明確に分かってくるんですかね。
めちゃくちゃ見えてきます。
はい。ね。山本さんから見て、佐用さんはどんなところが よく出てくるのかなとか、そういったのって見えてきたりするのもあります？
そうですね。もう、マサオは圧倒的に、表に出ないで、裏で、こう、世界を変えていたというかですね。なんかちょっと、一歩引いたヒーローにこう憧れるっていう、圧倒的にありますね。
な
おっ
る
しゃ
ほ
る
ど。
通り。
ね。そういうふうにお互いのことも、やっぱりより深く、アニメとか漫画を通じて理解できるような場になってるわけなんですね。
そうですね。
いや。
でも、108
あ、
回、基本的には一緒にやってますけど、
はい。
そう、まあ、まだまだあれですよね。取り上げてくれる、こう、ゲストのアニメによっては、ああ、そういう面があったのね、みたいなのが、見えてきたりするので、本当面白いですよ
面白
ね。
いですね。だから、そのアニメとかにもよっても、なんか取り上げる視点がいろいろ違うと思うので、あ、そういった視点が考えられるんだなっていうところが、ね、深掘りできて、私もすごい興味深く聞かせていただいてます。
ありがとうございます。岡田さんも
はい。
100回記念に来ていただいて。
本当に、
ありがとうございました。
いや、私もすごく楽しかったですね。
だから、あそこで岡田さんがまさかの推しの子を出してくるっていうところ
そうで
も、
すね。
そうそう。だからそういうところもやっぱり面白いですね。
そうですね。何を取り上げるかっていうのもその人のチョイスになるので、
そう
まさかっていうところもあるかもしれないですよ
ま
ね。
さかでしたね。
まさか。
いやー、そんな楽しい番組ですけど、どうですか？ポッドキャストを配信してやってみて、それぞれになんかお伺いしたんですけど、やってみてよかったなというところ、まずはマサオンから教えてもらえますか？
そうですね。パッと思うことで2つあって、やっぱりなんか面白いコンテンツやってるんで、なんかいろんな人にこう知ってもらえるっていうところはありますよね。で、あと、やっぱこう経営者として、内省する時間大事だよねとかよく言われると思うんですけども、なんか僕とヤマトンはですね、それをこう自然と毎週やることになっているような気がするんですよ。はい。もちろん自分のことも知れますけど、こうやって人に仕事をしていきたいと思っている相方、ヤマトのこともよく知れる。だからそういうのはこうすごく、やっててよかったなって思うし、例えばさっき言った裏でこうコソコソして、なんだろうな、こう世界を変えていくようなリーダーに憧れてるってことも、僕はこう、俺をやらなかったらわからなかったんですよね。はい。で、ヤマトのことも、やっぱり同じように、これやってたからこそ、ちょっと言うと長くなっちゃうんで、言わないですけども、たくさんあってですね。では、なんて言うんだろうな。まあ、自分のことを知ってもらうっていうのもそうだし、あとは、こう、大切だと言われている内政。まあ、それを僕のことをよく知ってもらってる相方と、こう、毎週やれてるっていうのは、なんかすごく人生を豊かにしてるような感じがしますね。
確かにこういったアニメ通じて自分のことも考える時間にもなってるっていうことで内省できてるわけなんですね。すごいですね。
そうですね。
じゃあ、ヤ
そう、
マ
最
ト
近
ン
本気でヤマトンが悩ん、自分の内心悩んだ回もありましたし。
そうですね。
そこが番組の中で いろいろと考えさ
あ、
せら
そう。
れるっていうことなんですね。すごいですよね。じ
は
ゃあ、
い。
ヤマトンからいかがですか？
そうですね。もう、バサオンと、もうほぼ一緒なんですけど、まあ特にここ最近は、マサオンがその、番組の最後にアクションプランを結構コミットしちゃうんですけど、ただ内省するだけじゃなくて、ちゃんとこうそれを実行するっていうところも、まあある意味、毎週課せられるわけなので、それはもう成長しかないなって実感 してます。
そうですね。いや、こういった番組を通じて、すごく、ね、実践もしていって、成長にもつながってる。
そうですね。
す
ま
ご
あ、あ
い
となんか、ポッドキャストが、まあ、すごくこう、続けやすいっていうのは、岡田さんがプロデュースしてくれてるからなんですけど、こういう番組をやることによって、お仕事とかでは、こう、直接は絡めない、だけれども、なんか、この人と素敵だなとか、なんか、この人とこう、一緒にお話ししたいなって、日々、ね、いろんな人にこう、会うじゃないですか。そんな方々とこの番組を通じてこう接点を持ちやすくなったっていうのは、多分やっ
確かに。
ていなかったらお誘いできてないんだなって思いますね。すご
そうい な
価
ん
値か
です
なっ
よ
て思い
ね。
ます。
確かに業種によってはなかなか絡みづらい、お仕事では絡みづらい方いらっしゃっても、こういったアニメをテーマにすると、皆さんなんか、すごく語っていただけるような場になるので、そういった意味でも接点を持ちやすいのはあるかもしれないですね。はい。 そしてね、うちのコエラボのサービスを使っていただいてるんですけど、どんなところがなんか役に立ってるなっていうところ、もしあれば教えていただきたいんですけど、いかがですか？山本さんからありますか？
そうですね。まあ、本当に、続けやすい料金体系であるっていう、まあ、毎週頑張って、配信を続けてるんですけど、はい。一回だけ、こう、休んでしまった時があったりするんですけど。はい。まあ、回数ごとの、こう、請求になってるのは、まあ、そういうところも 助かりますし、あとは、ね、今、岡田さんと、こう、ポッドキャストの交流会なんかもやったりしてますけど、やっぱり、ポッドキャストのこの最新の情報っていうんですかね。なんか、ポッドキャストアワードだったりとか、なんか、ああいう情報を、こう、いただけるっていうのは、すごい助かってます。
ああ、よかったですね。そういった交流の場も本当に今、山本さんと一緒にさせていただいているので、ポッドキャスト配信している人とも、なんか出会える場も作れているのも、そこは、一緒にやっていってよかったなと思いますね。
ございます。
マサオから何かありますか？
そうですね。まあ、ヤマトンが言ったところもそうですけど、まあ、よくあんな事細かにフォローしていただけてるなって思いまして、
りがとうご
恐
ざいま
縮ですよね。あんなにしっかりフォローしていただいて、データまだですかって思って。あんだけやられるとですね、申し訳なくてですね、しっかりやらねばっていう、こっちがこう思ってしまうぐらい、なんかすごくこう丁寧にやっていただいてるなっていうところですね。で、あとは本当請求の、なんだろうな、メールとかも本当漏れることもないし、分析結果とかもこうしっかり添付してくれるし、分析結果って順位とか、
いい
順位じ
の、
ゃない
はい。
か、リスナー数とか、ああいうのもしっかり送ってくれるし、だからすごく、なんだろうな、この料金体系でこのしっかりさっていうのは、もう多分他にはないぐらいのクオリティなんじゃないのかなって思いますね。
いや、ありがとうございます。ぜひ、長く続けていただけるように、なんかうちもいろいろサービスは、努力して続けていけたらなというふうに思ってます。はい。そして、お二人で、何か研修も、実施されるという、取り、やられるっていうことなんですか？そのあたりもご紹介いただいていいですか？最後に。
はい、じゃあ僕からいきますね。まあ、さっき話した通り、ヤマトンが、メインでやっている、カードゲームでチームビルディングをこう学ぶっていう、まあ、本当カードゲームなんですよ。なんですけども、このカードゲームのイベントをですね、11月25日、まあ、場所はこう東京の、まあ、そんなに、行きにくくない場所、まあ、しっかり、まあ、それなりの場所で、16時から17時半かな。で、開催する予定になっておりますと。まあ、当日行くと僕はほぼ喋らないでヤマトンが喋ってると思うんですけども、ですけども、僕は裏方でね、いろいろゴニョゴニョするだけなんで、なんですけども、非常に楽しいゲームですね。ぜひね、よかったら、ご興味持っていただけたら、なんかリンクとか貼っていただくんですかね。
はい、そうですね。貼っておきますので。
ポチッとなしていただけたらなと思います。
これ、山本さん、簡単にこのアチーバスでどんなゲームか教えてもらってもいいですか？
はい、ありがとうございます。結構マサオンとお仕事をする中で、こう、企業の研修に使うことが、こう、多いんですけど、まあ、あれですね。大体の、こう、ゲームは勝ち負けがあるんですけど、このアチーバスは、アチーブとアスっていうのの造語なので、まあ、私たちでこう達成する。ある意味こう勝ち負けがないっていうような、まあ競争ではなく、まあ何ですかね。共闘っていうんですかね。なんかそういう世界をゲームを通じて楽しく体感するっていう、ゲームになってるので、ぜひ、お気軽にご参加いただけたらなというふうに思います。
ぜひ、私も、参加したことはあるんですけど、本当みんなチームで協力し合いながら達成しようっていう感じになるので、まあそういったところが他のゲームと違うのかなと思いますね。興味ある方、ぜひ参加してみてください。今回は、週刊ヒーロースクールの、佐用正夫さんと橋本山さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。